公明平塚、秋沢雅久議員、共生社会構築を目指して、情報のユニバーサルデザインについて、問い、点字が読める視覚障害者は全体の約1割だが、市からの様々な紙媒体による通知やウェブ上の文字情報へのアクセスについて、市はどのように把握しているのか伺う。市長、紙媒体による通知は、障害福祉サービスの居宅介護で代読や代筆を提供している。また、家族に代読をしてもらうなどの手段で情報を得ているものと把握している。ウェブアクセスについては、紙媒体と同様の代読のほか、ウェブサイトの文字情報を読み上げるソフトウェアの利用により情報を取得していると認識している。問い、視覚障害者などへの文字情報アクセス支援として、通知内容を音声に変換するユニボイスと呼ばれる切手サイズの音声コードがある。ユニボイスの認識と各種通知文に導入することについて見解を伺う。市長、文字を音声として再生する機能は、視覚障害者などの文字情報の取得に有効であり、障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法の基本理念に沿うものと認識している。現在、障害福祉課において、ユニボイスのコード生成ソフトを試行導入し、音声コード変換や再生機能を確認するとともに、効果的な運用について検証をしている。各種通知文への導入については、この検証を踏まえて、まずは障害福祉課での利用を開始し、その状況を考慮して町内での利用を検討したいと考えている。問い、地図を見られない視覚障害者がハザード情報を得るための方法について、どのような配慮をしているか伺う。市長、印刷物、画像データともに、視覚障害者に地図データを使って災害リスクを知らせることが難しいため、窓口で直接聞き取りをし、情報を伝える方法をとっている。問い、スマートフォンの GPS 機能を使い、現在位置や周辺のリスク状況、避難所までの道案内など、音声で情報を得ることができる、耳で聞くハザードマップというアプリがあるが、導入についての見解を伺う。市長、視覚障害者のスマートフォン普及率が高まっていることや、音声データを読み上げる耳で聞くハザードマップが開発されたことから、音声によるハザードリスクを知らせる仕組みを早期に導入できるよう検討していく。認知症施策について。問い、令和5年6月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立したが、本市の様々な認知症支援策にどう反映されるのか、また、どのようなことができるのか伺う。福祉部長、これまでも国の認知症施策推進大綱に基づき、様々な認知症施策を先進的に行っており、法の成立による大きな変化はないと考えているが、国や地方公共団体、国民の責務が定められるなど、法的な担保ができたことから、医療や福祉の関係団体だけでなく、様々な分野の団体に対し、協力、連携が求めやすい状況が生まれ、現在行っている政策が進めやすくなることや、発展することを期待している。問い、若い世代へのバーチャルリアリティを活用した普及啓発や、小中学校での認知症授業の考え方を伺う。福祉部長、小中学校での認知症サポーター養成講座の実施や、親子向けの 認知症サポーター養成講座の実施により普及啓発を進めており、さらに内容の充実を図っていく。バーチャルリアリティを活用した認知症体験については、今後小中学生の体験について導入が可能か検討を進めていきたい。この他の質問、持続可能な地域医療体制の確保について、迅速な罹災証明書の発行について、